大和路、信濃路、堀達夫。大和路、樹下。その藁屋根の古い寺の木深い墓地へ行く小道の傍らに、一体の小さな苔むした石仏が、笹むらの中に何かしおらしい姿で、ちらちらと木漏れ日に光って見えている。いずれ観音像か何かだろうし、しおらしいなどとはもってのほかだが、いかにもお粗末なもので、石仏といっても、ここいらには、ざらにある、もろい焼け石、顔も鼻のあたりが欠け、天根などもすっかり摩滅し、その上、苔が、ほとんど半身を覆ってしまっているのだ。右手を頬に当てて、頭をかしげているその姿が、ちょっと面白い。一種の死遺像とでも言うべき様式なのだろうが、そんな難しい言葉で、その姿を言い表すのは少しおかしい。もう少し、何と言ったらいいか、無心な姿勢だ。それを拝しながら過ぎる村人たちだって、彼らの日常生活の中でどうかした具合で、そういった姿勢をしていることもあるかもしれないような、親しい何気なさなのだ。そんな笹村の中の何でもない石仏だが、その村で一夏を過ごしているうちに、いつか、その石仏のあるあたりが、それまで、一度も、そういったものに心を寄せたことのない私にも、その村での散歩の楽しみの一つになった。時々、そこいらの路傍から取ってきたような可憐な草花が、二つ三つ、その前に備えられてあることがある。村の子供らのいたずららしい。が、そんなのではない、もう少し、ちゃんとした花が備えられ、お線香なども上がっていたことも、その夏の間に2、3度あった。お寺の裏の笹村の中に、こう、ちょっと面白い格好をした石仏があるでしょう。あれは何でしょうか。夏の末になって、私は、その寺の、まだ、四重絡みの、しかし、もう鋭く痩せた住職から、いろいろ村の話を聞いた後で、そう質問をした。さあ、私も、あの石仏のことは何も聞いておりませんが、どういう由緒のものですかな。形から見ますと、まあ如意輪観音に近いものかと思いますが。何しろ、ここいらでは、ちょっと類のないもので、おそらく、石膏がどこかで見覚えてきて、それを、無邪気に真似でもしたのではないでしょうか。そういうこともあるんですか。それはいい。私にはその説がすっかり気に入った。確かにその像を作った者はその形相の意味をよく知っていてそう作ったのではない。ただその形相そのものに対する素朴な愛好からそういうものを生んだのだ。